天による福音書15章21節から28節です。新約聖書30ページ、マタイによる福音書15章21節から28節です。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこで、イエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。宣教、イエス・キリストの恵みと題しまして、久米宣教司法にメッセージを問いついていただきます。
おはようございます。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日主の日、あなたの日に私たちの名を、一人一人の名を呼んでくださり、このようにしてあなたを礼拝するその恵みに預かれましたことを心から感謝いたします。あなたが命をかけて私たちのために与えてくださった礼拝です。どうぞ主よ、私たちを捉えてください。私たちの騒ぎ立つ心や肉の心、さまざまな思い煩いをあなたの、私たちは今横に置きます。あなたがどうぞ捉えてくださり、私たちのそれぞれのその魂に、霊に、心に働きかけてくださり、あなたの身をも豊かに知ることができますように。そして誠に必要なあなたの命をいただき、あなたの糧をいただいて立ち上がる礼拝となりますように。そして心から感謝と賛美を捧げる礼拝となりますように。聖霊様、どうぞ導いてくださり、私たちに豊かに御言葉を与えてくださって、あなたが喜んでくださる道を私たちも共に歩むことができますように導いてください。このところに来ることができない多くの愛する兄弟姉妹を覚えます。主よ、どうぞ憐れんでください。聖霊様、働いてくださって、ライブ配信を通して礼拝に預かる多くの愛する兄弟姉妹の上に、またその中でも病の中で特に苦しんでおられる愛する兄弟姉妹の上に、あなたが伴っておられることを教えてくださり、聖霊様、充満の中であなたに礼拝を捧げることができますように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。すべてはあなたのものです。この礼拝をどうぞ主よ、あなたが導いてくださり、聖霊様が自由自在に私たちの心に働いてくださって、あなたのものにしてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。ここですね、パネルがつきました。なんと昨日ですね、準備している時に桃子さんと、全然感じないねって言ったけど、やっぱりちょっとなんかもうちょっと向こうに皆さんがいる感じは少ししますが、皆さん大丈夫でしょうか。このようにして、本当に今コロナですね、第2波が来たのではないかと言われています。で、日ごとに人数は増えて200前後行ったり来たりする中にあります。で、玉川教会もこのようにして、礼拝の中でですね、これ、 感染者が出ないように、また私たち自身も移さないように、もう一度しっかりと配慮をして、気を引き締めて礼拝を捧げましょう。そして主の栄光を表すようにしましょう。ということで今日も賛美チームの人たちがもう少し後ろに下がり、ここに、フェイスシールドですねつけて、そしてこのように、パネルも置くことになりました。本当にこのようにして私たちできることをしていきます。そして、気づかれた方もおられるかもしれませんが、外の看板のところに、コロナ出しません宣言ですか貼られました。でこのように私たちの教会は配慮を留意していますという印もしましたので、皆様とともにこの3密を避け、ハグをしたいところですけれども、心でハグをしながら皆様とともにこの礼拝が主の栄光となることを信じて捧げていきたいと思います。それでもなおですね、私たちはそのようにコロナのことを考えていくと、コロナのことしか考えられなくなっていく。だったらもう礼拝をもっと短くすればいいんじゃないか、集会を少なくすればいいんじゃないか、私たちはそのように思ってしまいますけれども、私たちがまず一番にしなければならないのは、主を礼拝すること、主を恐れて拝することです。全知全能なる父なる神様が全てを支配しておられます。私たちは聖書を通してそのことを知っています。神様がの許しがなければ何一つ起きなかったことを私たちは聖書で知りました。そして神様の許しの中で全てのことが起きている。私たちはそのことを見て、しっかりとこのコロナの背後にも主がおられること、そして主が支配してくださり治めてくださることを信じて、私たちは祈りを捧げていきたいと思います。私たちは目に見えるものではなく、目に見えないものに目を注ぎます。礼拝者として、キリスト者として、私たちはまずこのコロナの事実、この現実がなぜ起こったのか、主が許しておられる、多くの人々が苦しみ、健康的にも経済的にも生活が本当に苦しくなって生活が一変してしまいました。それでも主が何を語っておられるのか、早く収まるといい、そのように主に祈ります。でもまず私たちは悔い改めの祈りを捧げなければいけないのではないでしょうか。主を憐れんでください。あなたの地です、あなたの民です。でもそれは主がご存知ですね。主が誰よりも魂を救いたいと願ってイエス・キリストを与えたにもかかわらず、このようにして罪の中にある私たちは本当に主に立ち返ることができずに、主に助けてくださいということができずに、この地上で苦しんでしまいます。主は何を語っておられるか、あなたに立ち返らせてください。この全世界が自分たちの利益のために本当に生きているこの世の中にあって停止させられました。経済がストップし、また特に海外選挙においては困難を覚えていますけれども、誰よりも海外選挙をしたいのは主です。それでも主は渡航を困難にしました。何を語っているのか、それさえも私だ。そして何よりも一人一人が私を礼拝するものになってほしい。そのように主はこのコロナを通しても主に立ち返ることを私たちに語っていると思います。そしてまず私たちキリスト者が主の十字架で贖われた許しをいただき、神の子とされた私たちが主の前に立ち返っていつも祈ること、そして助けてください。苦しんでいる人を癒してください。どうぞ主よ、あなたの栄光を表してください。そして特に今多くの人々がこのコロナを通して病んで、魂を自分自身で命を失っていく人が多くいます。その中でイエス・キリストこそ本当に必要です。この間韓国の礼拝の状況を聞きました。韓国はですね、政府から礼拝をしてはいけないとコロナの時に最初言われました。でその後コロナまあ、少し収まる中で礼拝は再開されたけれども、小グループスモールグループの集会は禁止されたそうです。でその中に出席した人は30万円の罰金、開催人も30万円の罰金、そのように政府が言ったそうです。でもそれは教会にだけだったそうです。そのようにままならないようになっていくこの世の中にあって、私たちは今まだ日本に住んでいるこの私たち、自由に礼拝が捧げられます。本当にこのようにしてすべきことをしながら、ただ主だけを恐れてキリスト者としての使命を全うしていきたいと思います。その中で今日も皆様と共に礼拝を捧げられることを心から感謝いたします。今日の読みましたマタイによる福音書15章です。新共同訳ですね、お使いの皆様のところには副題としてカナンの女の信仰という書いてあります。でこれは原文には書いてありません。 新共同訳の中で分かりやすく書いてあるんですけれども、このカナンの女の信仰のところを今日選ばせていただきました。ここは皆様もよくご存知だと思います。イエス様がティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだと言います。私たちもこのように今日叫ぶ者の回復をいただきたいと思います。主よ、憐れんでください。これは何の叫びでしょうか。信仰の叫びです。主を信じる者が叫ぶ叫びです。このところでティルスとシドンと書かれています。これは異邦の地でした。で、特にですね、このティルスとシドンというところはどういうところかというと、偶像礼拝、バール礼拝があったところです。偶像礼拝の奥の民だった。私たちはそのところで本当によく知っているところはですね、旧約聖書の中で出てくる王様の、アハブ王様がいます。で、そのアハブ王様、イスラエルの王様ですけれども、このティルスとシドンの奥さんのイゼベルをもらいました。そのことによってアハブはイスラエルの神を捨ててバールを拝むようになったと書かれています。で、皆さんよくご存知だと思いますが、このイゼベルという奥さんは本当に言いたくはないですけど、女性として悪妻だったそうです。本当にこのようにして夫を惑わし、そしてまた預言者エリアですね、エリアを脅してエリアが逃げていったというところも聖書に書かれている通り、本当に偶像の土地でした。ですからイスラエルの人々はこのところ本当に好きではなかった、好んでいた場所ではなかった、全く交わりをしなかった。だから本当は通ることも嫌だったそうです。でもこのところでイエス様たちはティルスとチドンの地方に行かれた。で、この前後を読んでもですね、どうしてここを通ったかは書かれていません。でもここを通った時、でもこれも神様の御心だと思います。ここで異邦の女が、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びました。異邦の女にでもあるにかかわらず、イスラエルの神ダビデの子のイエス・キリストが救い主だよということ、それを信じるに至っていたのです。そしてそのところでその女性が叫びます。するとですね、弟子たちが近寄ってきて、イエス様が何もお答えにならなかったことに対して、この女を追い払ってください。叫びながらついてきますと言います。で、この間桜子先生がですね、祈祷会で語られた通りに、ルカで15章ですね、放蕩息子の例えがありますけれども、私たちは神様と共にいるけれども憐れみの心がない、失われた魂に対して本当に冷たい、私たちはその思いではないだろうか。もう一度私たちに本当に魂のための旧れの情熱を回復させていただくように、そのように語られました。でもここでも弟子たちは23節ですね、あの女を追い払ってください、叫びながらついてきます。全くこの冷たい態度で、イエス・キリストが救い主であると信じていながらも、この叫ぶ異邦人に対しては愛がありませんでした。そのようにして異邦人に対しては、このイスラエルの神の救いには預かることができない、それがイスラエルの人々の認識でした。そして24節です。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使われされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。26節イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った、主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。弟子だけでなく、イエス・キリストもこの女性に、あなたに子供たちの、あなたは子犬です。そして私の子供の糧をあげるわけにはいきません。とても冷たいような返事が返ってきました。そして私たちもこのところで、あ、本当にイエス様って冷たいんだなと思います。本当にじゃないですね。イエス様冷たいこと言うんだな。本当に冷たい人じゃないです。本当に愛の人ですね。あ、冷たい。なんでだろう。でもこれはイエス・キリストはまずイスラエルの民の救いのためにこの地上に使わされた。それが目的でした。そしてイエス・キリストを信じなかったイスラエルの人々は十字架につけていった。この時イエス様は神の御心の使命に従っていた。そのような返事ではないかと思います。そして一番重要なところですね。27節、主よ、ごもっともです。しかしこの異邦の女は子犬と言われたことに憤慨して、あ、この神様ひどい神様なのね、愛がないんだわ、そうではなかった、本当に誠の神であることの信仰が与えられていた女は、ごもっともです、私は子犬です、そしてごもっともです、私は罪人です、受けるに値しません、 罪人の頭です。それでも子犬も主人の食卓から落ちるパンはいただくのです。私たちにこの叫びが今日いただけるように、私たちは受けるに値しません。罪人の頭です。私たちにそのような叫びがあるでしょうか。本当に主の、主が拒否されたとき、私たちはすぐに引っ込んで、あ、そうだよね。こんなものだもんね。信仰がないもんね。いつも祈ってないもんね。悪いことしたし、私にはそんな資格がない。そのようにしてすぐ諦めてしまう私たちです。でも、イエス・キリストは私たちに、この叫びを何とおっしゃったかと、いうことが28節に書かれています。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。あなたの信仰は立派だ。これが信仰だと言いました。これが信仰です。私たちはただ信じるんです。私たちが罪人だろうが、弱さをどんな風に持っていようが、ただ主を信じて、私たちは主のもとに行くときに、主はそれが信仰です。そして立派です。あなたの願い通りになるようにと語られました。今日皆さんと購読しました。ガラテヤ書を開きたいと思います。ガラテヤの信徒への手紙2章で、の15節から21節を皆さんと読みました。で、このところはですね、ガラテヤ書はパウロが書かれた書簡です。で、今ですね、本当に恵みの中で先ほどコロナですね。コロナの出来事によって様々な生活が一変し、私たちは苦境に立たされていますと話しましたけれども、また皆さんが一つ、このコロナの中にあって新しく希望というかですね、ツールがあるんだなと思ったのは、ズーム。オンラインによって遠くの人とつながること、それが意外と用いられるということが皆さんも分かったと思いますけれども、今私は皆さんに祈っていただいていますように、バリ選挙のために準備をさせていただいています。で、コロナのことで行けなくなりました。それでも、このズームという、このオンラインのネットワークを通してですね、月に3回、バリの皆さんが持っている聖書の学びの集会に私も参加させていただくことができるようになりました。で、その中で今、月に1回は私の聖書の学びをしてくださいというもったいないお話をいただいて、月に1回このガラテヤ書をさせていただいています。その中でですね、ガラテヤ書はどのように書かれたのか、私ももう一度、具体的にまた詳しく知る恵みに預かっています。皆さん、ガラテヤ書というのはパウロが、書いた書簡ですけれども、何を書いているのかで、よく聖書をお読みの人はご存知だと思いますが、とってもパウロが厳しい口調で書いています。ガラテヤ3章の1節には、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、こんな風にお手紙を書いています。で、本当にパウロは他の手紙はですね、もっと最初の1章のところで挨拶が出てくるんですけれども、あなたたちの信仰のゆえに私は神を褒めたたえていますって言って、こういろんなこと言うのに、そういうこともなくですね、最初からすぐに本題に入ります。それは何かというと、このイエス・キリストの救いの恵み、これに対してユダヤ教からイエス・キリストを救い主として信じるに至った人たちの中に、まだ律法主義、そして割礼をしなさい、そうしなければ救われないというふうに説いている人が多くいました。で、それをまたユダヤ教の中の人々だけでなく、この異邦人ですね、ガラテヤの人たちも異邦人でした。その人たちに、強要する。そしてまたパウロが言ったことは本当ではなかったんですよと言って、パウロがこれは開拓した教会ですけれども、諸教会ですけれども、そのところに行って教会の中は本当に騒ぎ立てる、そのようなことが起きていました。ですので、このところでガラテヤ書では本当に最初から一章の6節にも、キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く他の福音に乗り換えようとしていることを私は呆れ果てています。しかしでもですね、この後に他の福音といっても、もう一つの福音があるわけではありません。このようにして、主イエス・キリストの救いが本当に一つであること、真理であること、私たちはただ信じることによって義とされることを、もう一度ここでガラテヤ書を通してパウロは語っています。それがですね、2章の16節に書いてあります。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。これはパウロが体験したことでした。誰よりも私は律法を守るものだ。 本当に律法に関しては誇ることができるとさえ言ったパウロが、それでは救われなかった、魂が救われなかった、天国の確信がなかったことを本当に体験していく中で、このイエス・キリストに出会った時に、この救いに預かった時に、本当に私たちは、皆さんそうだと思いますけれども、今までにない平安、主が私の魂を救ってくださった、その出来事にパウロも預かっていました。そしてそのことによって、この2章の16節ですね、義とされるのはイエス・キリストを信じる、それただそれだけですと書かれています。そして19節です。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。20節、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私はそういう意味では罪人です。パウロはよくわかっています。でも私はイエス・キリストとともにこの罪の体を十字架につけられています。そして私はその罪と一緒に死んでいます。罪の私は死んでいます。そしてその20節、生きているのはもはや私ではありません、イエス・キリストが私のうちに生きておられるのです。私は恵みによって生きているのです。そのように語っています。私たちイエス・キリストを主と告白し信じた者は、もう恵みによって生かされている。確かにまだ私たちは自分の罪に泣く時があります。弱さに泣くことがあります。そして、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、でもできない。その中で本当にすぐに信仰の挫折を覚えます。でもそうではなくて、私たちのそちらを見ないのです。この時、私たちが今読みましたカナンの女の女性は自分を見ませんでした。自分が異邦人であろうが、その時にイエス・キリストに近寄ってもいけないようなものであろうが、主を憐れんでください。自分の罪は見ませんでした。ただ信じる、イエス・キリストを信じる信仰によって近づき、またパウロもここで言っているのは、私たちには確かに律法を満たしたいという欲があります。これをやったら自分が満足する。これをやったらこういう風になる気がする。でもそうではなくて、それでは一向に私たちに救いはありません。パウロが言っているのは、ただ主イエス・キリストの救いという恵みを信じて私たちが近づくのです。私たちは恵みの中で生かされているのです。今日ここで私たちが覚えたいのは、全部が恵みであるということです。祈る時も恵みです。私たちがどんな時、本当にいろんな時があると思います。生活の中で本当に愛することができない、許すことができない、私たちのうちには本当にそれがあります。でもその時に、このカナンの女性のようになって、主を憐れんでください。あなたの恵みによって私を愛するものにしてください。あなたの恵みによって許して、そしてまた祈るものにしてください。そして伝道するものにしてください。証をするものにしてください。私たちはとにかくその主イエス・キリストだけを見て祈り続けたいと思います。金曜日のですね、リバイバル祈祷会が本当に今恵みの中であることを感謝します。桜子先生やまた献身者だけでなくて、今はですね、週に1回ずつ羊の方を筆頭に、また清香姉妹も最近加わってくださって、奨励をしてくださっています。その中で多くの恵みを受けています。で、先ほども言ってお祈りになりましたように、今吉崎にはいい尊徳先生たちご家族が帰ってきておられます。で、その一週間共に過ごしたその証を清香姉妹がしてくださいました。本当その中で本当に違うんです。本当にこう、キム先生たち、またいい先生たちご家族は愛が溢れています。そして宣教の愛が溢れています。いつも主を賛美しています。不平不満がありません。そのように語られました。でもその時に清香姉妹が言ったのは、朝に夕にいつも先生たちは祈っています。心を合わせて家族で祈っています。そのことを通して本当にそれが原動力であること、そのことを通して愛するものになることを覚えました。そのように語っていました。私たちはこのカナンの女性のように、いつも主の前に立って、憐れんでください、恵みをください、私を愛するものにしてください、この叫びの中で私たちも同じイエス・キリストが与えられています。変わりはありません。同じ恵みをいただいています。ただそれを信じて、あなたの恵みで満たしてください、あなたの御心で私を満たしてください、そのように祈るものになりたいと思います。本当にこの様々な出来事の中で私たち本当にくじけます。祈ることができないと本当に私自身もす ぐに思います。でも、憐れんでください。私に恵みを注いでください。本当にそれでいいんだと思います。それが立派な信仰だと主が語られました。これからも皆さんと共に、リバイバルと世界宣教、本当に私たちの目には前進しているようには見えないかもしれません。でも神は必ず着々とその神の御心、神の歴史を本当にご準備しておられ、進んでおられます。このカナンの女性も、ある仲介書に書かれていました。自分の出来事です。自分の娘が悪霊にひどく苦しんでいますというその本当に失望の中で主に出会いました。でもそれが今このようにして聖書に書かれ、神の歴史になったと書かれています。私たちのそれぞれの今一つこの小さく見えるかもしれない。神の目には小さなことだから持っていかなくてもいいや。そのような出来事さえも私たちが神の身元に持っていくときに神の歴史として用いられていくことを信じます。お祈りします。愛する天皇お父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。主よ、どうぞ憐れんでください。あなたが開いてくださったこの救いの恵みにどうぞ私たちが飛び込むことができますように。あなたの恵みは今すでに私たちのすべてを覆い尽くしてくださって望んでくださっていますから、ありがとうございます。どうぞ私たちを祈るものにさせてください。どうぞ私の家族に回復を与えてください。私たちの愛するものに病の癒しを与えてください。あなたはなすことができます。主よ、憐れんでください。この日本に回復を与えてください。世界に回復を与えてください。どうぞ私たちがいただいたこの恵みと祝福を無にすることがありませんように。パウロが言ったように、私は神の恵みを無にしないと私たちも信仰を持って宣言し、いつも主の御前に出ていくことができますように。助け導いてくださる一週間となりますように。憐れんでください。今日の恵みと祝福を心から感謝して、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アメン。